ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。今日はですね、鳥取県鳥取市の駅のそばのホテルに、宿泊しておりまして、そこからひばりクラブの、録音をしようかと思いましてですね、今始めようとしております。私は人生の全般が会社人の技術者だったんですね。でも大学に残るとかいろいろ考えもあったんですが、まあ、いろいろな事情があって、会社に入りました。非常にこう熱意があるっていうかね、昔のことですから、高度成長の時代でもあり、戦後復興の時代でもありますからね、あの頃の若者っていうのはもうとにかく日本を良くするぞっていうね、そういうまあ風に思ってたんですよ。まあ、順調な時代ですね。それで会社の技術者になって、自分としては世の中に貢献しようと思っておりましたね。で、まあ一生懸命やりました。私はもともとちょっと一生懸命やるっていうタイプの人間でですね、いろんな人間にタイプがあって、別に全員が一生懸命やるっていう必要もないんですけども、まあ僕はたまたまそういうふうに生まれついたっていうんですかね。で、まあ会社に入って一生懸命やって、そして会社っていうのは大体まあ例えば大学出たら22、まあ大学院の修士課程っていうのが出ると24っていう感じなんですね。それで出ましてね、一生懸命やりました。30ぐらいまでは、まあ言ってみれば無我夢中でしたね。だんだん会社の様子も分かってきたりしましてね。しかし僕はもともと勉強が好きっていうか、知識が好きっていうか、そういうところありましたんでね。一生懸命勉強しました。特に私は物理を出身して、化学系の会社に行ったもんですから、化学系ですね。やや化学が不得意だったわけですよ。しかも、まあ物理化学とかね。溶液とか、まあそういったのはいいんですけど、有機化学なんつってですね、合成の有機化学なんと不得意だったもんですから、こんな厚い本を買ってですね、まあ英語の、それを一生懸命丹念に会社に入ってから読んだりしましたね。まあそういう点では、まあ勉強家だったような気がいたします。そしてまあ仕事も一生懸命やって、やがて30ぐらいになると、あの頃は30ぐらいになると、まあ故障はね、主任だとか、グループリーダーとか、まあ、係長っていうのはあんまりなかったような気がしましたけど、大体係長プラスっていう感じですね。非常にこう、一番最初の管理職っていうかですね。まあ、部下3人とか5人とかで、まあ、一生懸命なんかやるっていう、そういう職に就きますね。そうすると仕事の内容はかなり変わってくるんですね。それまでは一人で仕事してますから、まあ、自分一人で仕事するってことになると、まあ、ここに図を掲げますけれども、大学から出た時の自分の実力っていうのは、求められる仕事よりかは、まあ、優しいんですよね。まあ、ただ単に誰かに命令されて、これ実験しろって言われて実験したり、こういう報告書書けって書いたり、計算しろって計算するだけですからね。まあ、それはこなせるんですね。この20代を超えますとね、30代ぐらいに入りますといろんな会社でいろんなシステムがありますが、やや自分で決定するようになるんですね。例えば、非常にわかりやすく言えば、コンビニエンスストアに勤めたと。したら最初は売り子さんですよね。レジのとこにいて、できるだけ早くお客さんが来たら、はい、どうぞ、つって、120円とか250円とか言って、積算して、で、袋ありますかとかなんか聞いて、パッと笑顔で送ると。こういう仕事ですよね。ところが、まあその店をある程度任されるようになると、今度は何を仕入れるかとか、どこにそれを置くかとか、こういうことになりますね。まあ店長クラスの仕事。その突然ですね、変わりますよ。自分の売れ筋の商品をちゃんと買えるか、それをどの棚に置いたらいいのか、どういう店にしたら、まあ店の方はもうちょっと課長っていうか40ぐらいでしょうかね。そういうことになりますね。研究で言えばですね、今までは言われた通りやってた20代と違って、自分である程度計画して、ちゃんとその与えられたテーマを完成しないといかん。部下と一緒にですね、成功させないといかん。そうすると考えることがガラッと変わってきますね。たまにはお客さんのとこ行って、お客さんの希望を聞いたりなんかすると。それからスケジュールも自分でちゃんと目的のスケジュールに合うようにするってことで、急に難しくなるんですね。そうするとですね、20代の時に、もう一生懸命やってる人は大丈夫なんですけど、自分の実力よりか自分の仕事は優しいもんですから、甘く見てですね、会社を甘く見てですね、サボってる人が結構多いんですよ。その人が大体僕の感じではですね、4割いましたね。そうするとその人たちがですね、35歳になりますと、大体課長級の仕事っていうか、自分でまあ研究だったら研究のなんか リーダーみたいになりましてね、自分で今度はテーマを探してくるってことになるんですね。ある領域はありますよ。新しい成形体だとか、新しい IT の技術とか、そういう領域はあるんだけど、その領域の中では自分でテーマを探してくると。その突然また難しさなんですよ。ドカーンと。つまり仕事で要求される難しさだった。こうずーっとその平社員の時は入ったとばかり正しくて、ある程度自分が判断する。例えばコンビニエンスストアの店長だったらぐっと難しくなって。だから2、3件のコンビニエンスストアを統括して、しかもどのコンビニエンスストアに力を置くかなんて、もう一個難しくなるんですね。そうするとね、そこで、あ、俺は失敗したと思う人がいるんですよ。4割。ところがね、その人は失敗したと思って30越してから頑張っても、もう追いつかないですね。そうすると35歳ぐらいになりますとね、結局、俺考えたままダメだこれは。もう追いつかないやと。こう思ってですね、挫折するんですよ、精神的に。それが35歳脳施設なんです。だいたい35前後なんですね。そうするとその人の日常っていうのは変わってくるんですよ。それまでは入社した時の元気のいい感じでね、みんなを誘って昼時になると、おい、飯食い行こうとか言ってね、すごく明るくて楽しげに社員食堂とか外のラーメン屋とか行ってた人とかですね、だんだん暗くなって人を誘わなくなります。そして、一人でこっそりと社員食堂の隅に行って、こそこそと食べるようになりますし、歩き方も変わってきますね。前はこう、はつらつでタバコなんか吹かしてこんなことやってたのがね、こそこそ、しょぼしょぼしょ、肩がこうなってきますね。こういう肩からこういう肩になるんですね。それでだんだん40前ぐらいになりますとね、もう本格的に寄捨て人までいかないけど、まあ、元気のない中年男になっちゃうんですよ。これでもうね、立ち上がれないんです。ちょうど僕の感じは35、6歳なんですよね。その人はね、こう自分の仕事はこう、ぐんと上がっていく。それに沿って、優しい仕事なのに、やがて難しくなる角、この角を理解して、そこを目指してこう自分の実力が上がっていくようにはね、やっぱり人間はなかなかできないんですね。だけども半分ぐらいの人間はそれができて、35歳脳施設をクリアします。で、僕はね、おそらくそういう人の家庭とかいうのをまあ見てはいませんよ。しかし、家庭でもやっぱりいろいろ不満ができると思いますね。大体やっぱり仕事がうまくいかなければ家族に八つ当たりしたり、奥さんとしてもなんかこの頃旦那は覇気がなくなったわねと思ったりね、ああこの旦那はもうもしかしたらダメかもしれないなと思ったりしますよ。子供も感じるでしょうね。お父さんがなんとなく元気なくなった、昔ははつらつとして会社行ったらなんとなく元気がない、カバンの持ち方から一つね、まあ、そういうふうになる。まあ友達も離れていく。そしてその人の人生はですね、まあ僕の感じは42、3歳、私の時はですよ。今少し違うかもしれませんが、42、3歳でですね、言ってみれば、まあ昔いい言葉じゃなかったです。窓際になっちゃうんですね。まあその人は本当にひたすら会社の中の、まあそういう人がやる仕事をやって、50を過ぎ、60を過ぎですね、まあみんなからあまり尊敬もされず、あれがね、かつて一流大学を出て、随分元気だった人かなと。思うような人になってしまいますね。これはいろいろ考え方の錯覚もあるんですよ。例えばね、極端に言えば、まあ、東大出たみたいな一流大学出てもね、自分は東大出たから出世するなんていう錯覚を起こしてるのがいて、普通に東大なんてのは試験問題はうまいだけですから、対人関係もダメだし、そうするとそれが不満に溜まって実力が発揮できないとかですね。だから非常にこう人間としてもいいし、頑張ればいいのに何かのコンプレックスがあったり、それから不満を持つ人がいるんですよ。不満持ち。不満持ちっていうのはやっぱり早く脳死しますね。っていうのは不満があるわけです。一番いけない不満が、悪い人を批判しながら、その悪い人がいるから自分は努力しないっていう、このケース多いんですよ。まあ有名な話はね、小学校の男の子が小学校の先生に、君はノロマだから、こう言われたと。で、先生はもしかしたらノロマだから頑張んなさいねって言ったかもしれないけども、本人はまだ小学生ですから、先生がノロマだ、お前がノロマだからって言うとね、その男の子はどういうふうに心が動くかって。先生がそう言うんだったらノロマになってやろうってふうに思うんですよ。人間っていうのはね。非常に人間の心理ってのは複雑なんですね。だからその子は先生は例えばノロマになってはいけないからあんた頑張れよって言ってるにもかかわらず先生がそんなこと言うんだって言ってね。だからもう一つ、これはよく女の人に多いんですけども、 自分の軽蔑してる人がこう言ったからこうっていうふうに、軽蔑してる人が言ってその言葉に左右されて舵を切り間違うってこともあるんですね。まあ、人間は本当にね、私幸せ砂時計ってやってますけどね、なんで僕は幸せ砂時計なんていうのをやろうとしたかと思いますとね、本当に人間って残念な存在なんですよ。あ、残念って感じなんですよね。あの人いいところもあるし、力もあるし、しかし悪い人の言うことに左右されて、その人悪いって言ってんですよ。あの人悪いって言ってんの。あの人悪いって言いながら悪い人の言うことに左右されちゃうんですね。これが人間というものです。まあこのグラフをじっくり読んでいただいて、まあ特に若い人に言いたいんですね。それからもしもこういう経験をしてしまったという人がいたらね、若い人がこういうことにならないように、会社に入ったり世の中に出たりすると最初はたやすくできる。だから女の子なんか追っかけたり、なんかまあ女の子追っかけたって言い方ちょっと古いですね。まあそういうことでサボって30から35になるときにね、もう自分の人生全部失っちゃうんですよ。もうその人には二度と楽しい日々、ね、そういうのはもう来ないんです。友達も離れ、家も暗くなりってなりますね。ただただその人は黙々とご飯を食べて生きていくだけっていうようになります。絶対にそうならないように、ぜひね、この35歳脳施設というのをよーく噛み締めていただいて、まあ、その角でこうなるよ。自分の人生はこういうふうに求められていくよ。それに沿って、こう、コツコツと実力を止めていったりね。それから、まあ、幸せ砂時計でも見ていただいて、どうしたら世の中というのの人間関係をうまくいけるかと、まあ、いうことを勉強したりしてもらいたいなと。こういうふうに後輩の人には願うところであります。